ドリームキングダム、由美子ボイス、風のように。こんばんは、パーソナリティの由美子です。この番組は毎月第2金曜日夜7時からオンエア、 JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りしています。この番組はシンガーソングライター由美子の夢がいっぱい詰まった歌をお届けするとともに、リスナーの皆さんの夢もみんなで応援する双方向の番組です。ツイッターのコメントもお待ちしてます。私もリアルタイムで見てますよ。それからツイッターのアカウントは由美子アンダーバー FM です。ツイッターで検索するときは由美子スペース FM で探してください。赤いワンピースを着たギターを持った私がきっと見つかるはずです。待ってます。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。シンガーソングライターの由美子です。さて、ゴールデンウィーク終わりましたね。皆さんどんな風にお休みを過ごされたのでしょうか。私はですね、珍しく体をよく動かしたお休みでした。ピラティスを集中レッスンしたりとか、あと近場だけれどもサイクリングに行ったりだとか、あとね、卓球の練習をしました。なんで卓球って話なんですけどね、実は私今日卓球大会に出てきたんですよ。私の働く先でね、今日卓球大会がありまして、で各、部署から選手を出さなきゃいけないということで、で私別に卓球部でもなかったし特別うまいというわけではないんですけど、みんなが参加ということでね、私もやってきました。でもね、事前に練習して本当に良かったなと思いました。やっぱり卓球ってこう球も小さいし速いし、こう手足も早く動かさなきゃいけないじゃないですか。だからやっぱりいきなり本番っていうのはきつかったな、練習して本当に良かったなとしみじみ思いました。それと休みの時に嬉しかったのは、昔の仲間と大集合したこと。私昔ね、ソーシャルビジネスについて学んでいた時期があるんですけれども、その仲間たちとまた久しぶりに会いました。学校卒業してから14年経つわけですけれども、そうするとみんなお互いに住む場所、働く場所も変わっているし、結婚して家族が増えた人、いろいろいるわけですけれども、でもこういろんな変化があっても、その時に学んだこう精神っていうんですかね、社会にいいことをしたいんだ、そんな気持ちは変わらないなというのが感じられて、とっても嬉しかったです。やっぱり一時一緒に学び志を共にした仲間と時々会うっていうのはすごく自分自身も元気になれるし、いいな、嬉しいなと思ってます。そんな仲間たちとの再会を歌った、オリジナル曲があるので聴いていただきたいと思います。神様がくれたバカンス、どうぞ。
突然現れたどこでもドアは、神様がくれたバカンス。ある晴れた午後、君と久しぶりに会う。元気だった、ただそれ。
私のオリジナル曲、神様がくれたバカンスを聞いていただきました。ありがとうございました。さて、最近読んだ本でとても興味深いなと思った本があるので、今日はシェアさせていただきたいと思います。目の見えない白鳥さんとアートを見に行くという本で、川内有夫さんが書いた本なんですね。とこれね、私タイトルを聞いて、目が見えない白鳥さんとアートを見に行く、どういうことと思って、これほとんどタイトル買いをしてしまったわけなんです。目が見えない、白鳥さんは全盲なんですね、子供の頃から。で、そんな白鳥さんと一緒に美術館に様々なアートを見に行くノンフィクションなんです。まあ、絵を見に行って、このアテンドした人が絵画などについて、こう目に見えるものを白鳥さんがこうイメージできるように説明をする、まあそういうことなんですけれども、とても興味深いなと思ったのは、その白鳥さんに分かるように説明するためにみんな一生懸命絵を見るんですよ。そうするとそれまで見えていなかったものが見えてくる。で、一旦見え出すとどんどん見えてくる。この目の解像度がどんどん上がってくるって言うんですね。で、さらにこれが複数人グループで行くと、人によって見え方とか解釈がまあ違いますよね。そういうことがわかる。だからこう対話をしていく中で、またどんどん絵の見え方、自分自身の絵の見え方が変わっていくそうなんですね。で、まあ、どんな美術館にも最近は音声ガイドというものがあるわけなんですけれども、白鳥さんはこの絵の解説だけを聞きたいというわけではないと。むしろその周囲の人たちがこの絵を見て対話をすることで、お互いに作用し合い変化していく様子、そのまあアートによって人が変わるっていうんでしょうか、そういう人と人との関わり、人とアートの関わり、まあ、そういったものを楽しんでいる、それが白鳥さんのアート鑑賞だそうです。で、一方でアテンドした人たちも、白鳥さんによって見えていなかった絵が見えてくるとか、今まで感じられなかったことが感じられるようになるということで、美術鑑賞ってなんだろうっていうふうに、こうね、概念が私の中でも変わりました。で、もともと白鳥さんがこのアート鑑賞を始めたきっかけといいますか、自分の中でね、自分は目が見えないけれども、そんな自分でも絵を楽しむことが、アートを楽しむことができるんだろうか、いや挑戦してみたいな、誰もやったことないからこそ挑戦したいな、そう思って地元の美術館を中心にいろいろこう電話をして依頼をしたそうです。だけれども美術館側もやはり戸惑ってしまって、どこもね断られてしまったそうです。そんな中、一つだけ受け入れてくれた美術館があって、まあ、そこがきっかけになって少しずつ広がっていったそうです。で、今ではいくつもの美術館で目が見えない人とアートを楽しむ、そういうワークショップが、開かれている、増えているということで、ある意味白鳥さんは開拓者なんだなというふうに思いました。で、この本の中でとても印象的な一節があったので紹介したいと思います。そうやって自分の安全地帯を抜け出して、自分の手足で世界をまさぐりながら、私たちはこの世でただ唯一の自分という性を獲得していく。荒野だった場所はその人にとって居心地の良い場所に変わっていくのかもしれない、ということで、私この一節を聞いて、なんていうのかな、こうワクワクしたし、心がこう奮い立つようなね、そんな思いがしたんですよね。で、この美術鑑賞をきっかけに白鳥さんは自分で写真を撮ったり、あとはインスタレーションで、まあ、自己表現 3D ですね、自己表現を始めたりするんですね、まあ、どんどん進化をしているわけです。なので、まあ、この本を読んでいて、大切なのは目が見えるとか目が見えないとか、そういうことではなくて、こう自分自身の世界を広げていくこと、深めていくこと、そして自己表現をしていくことなんだなというふうに思いました。まあ、私も歌を一応作ったりしているわけなんですけれども、この歌もそうだし、このアートもそうだと思うんですけれども、やっぱり生きることと等しいなって思うんですね。アートも生きること、白鳥さんも日記を書くようだって言ってたんですけど、私もそんな風に感じることがあります。歌を作ることは生きることであり、自分の日記のようなもの。 ということで、この本興味のある方はぜひ探してみてください。川内有夫さんの本で、目の見えない白鳥さんとアートを見に行くです。はい、ということで、そろそろ次の曲に行きたいと思いますが、今日も小さなギターをスタジオに持ってきました。オリジナル曲、まあ、かっこいい白鳥さんの紹介をしたので、かっこいい君という歌を歌いたいと思います。聴いてください。ねえ君、ほら落ち向いて、ネクタイ直した君だよ。どうしてんの、あらららら、優しいタレ目が不機嫌。もうこんな年だから、
ラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ
とうございます。嬉しいな。今ねスタジオの外に髪の毛の長い可愛い女の子がいるので、ね結構聞いてくれてね、拍手してくれた、ありがとう可愛いすごい嬉しい、嬉しいけどちょっと緊張したのが本当、自分が情けない、すいません、はい、そんなわけで、あのちっちゃな可愛い女の子、私の友達にすごくよく似てる。で今日はね、その彼女によく似たかっこいい私の女友達の話をしたいんですよ。私のもう一つの故郷はね、滋賀県近江八幡市なんですけれども、今年もそこで左義長祭りっていう祭りが開催されたんです。でこの左義長祭りっていうのは近江八幡の火祭りと呼ばれていて、こう喧嘩祭りのような威勢のいい火祭りなんですね。で国の無形民俗文化財にも指定されているんです。でかつては織田信長がこの祭りが大好きで、町の人たちと一緒にこう一緒に盛り上がって踊ったって言うんですね。なので相当にぎやかな祭りだったんだと思います。でその祭りを、仕切る、そして神様にお仕えする神役ってっていう役割があるんですね。神役の神はね、神様、神様の役って書くんですよ。でその神役のさらにトップに立つ総神役、総合の総に神の役って書くんですけれども、祭りのリーダーですね。でその総神役に我が女友達が立候補してなんと選ばれたんですよ。で祭りの当日、彼女は上下真っ白い着物を着て、こう出汁と一緒に担がれて街をこう歩くわけですね。それがかっこよくて清々しくてね、本当にね良かったです。でこの祭りは450年前からやってるんですけれども、この450年の歴史の中で女性が総神役を務めたのは初めてということで、素晴らしいですよね。で祭りの当日はいろんな人に話しかけられたそうです。で何かこう否定的なこと言われるんじゃないかななんて思っていたんだけれども、よくやってくれたとか、時代が変わっていいと思う、一石を投じてくれてありがとうというような、とってもポジティブなコメントをいっぱいいただいたということで、彼女自身もびっくりしたそうです。日本各地でね祭りの担い手がだんだんいなくなってるっていう問題があって、そんな中で世代やジェンダーを超えて祭りを盛り上げ、そして後世に伝えていくというのはすごく意味があることだし、いいなと、かっこいいなと思いました。さっきのねこの荒野を開拓したらそこが居心地のいい場所になっていた、そんなわけでですね、自分の友達ながらかっこいいな、かっこいい人は世の中にいっぱいいるな、そんなふうに思ったわけです。はい、では次の曲聴いてください。次も由美子のオリジナル曲シャイニングスター。 聞いていただきました。ありがとうございました。この曲良かったな、もう一遍聞きたいなという方、ぜひぜひ私のホームページ、そして YouTube チャンネルまでアクセスをお願いします。ホームページはこの番組と同じタイトル、ユミコボイス風のように。前半は英語でユミコボイス、後半は漢字とひらがなで風のようにです。この中にホームページに行くとミュージックというメニューがあるんですけれども、そこを開いていただくと今聴いていただいたシャイニングスター、それから、去年から配信している全曲が聴、けるようになっています。そして YouTube チャンネルはユミコチャンネル、英語でユミコ、カタカナでチャンネルです。この中に、シングルリリースという再生リストがあるんですね。そこ開いていただきますと今のシャイニングスター、そして去年から配信している全曲が聴けるようになっていますので、どちらかアクセスしていただいて聴いていただけたら嬉しいなというふうに思っています。そして、ライブです。今月ライブがあります。5月22日水曜日、18時20分から、夕方6時20分からか、板橋にあるファイトという、ライブハウスでソロでギター弾き語りをしてきます。オリジナル曲とカバー曲を歌います。私も含めて9組のアーティストが出演するということで、いろいろと個性豊かな弾き語りを楽しんでいただけるというふうに思っています。そして来月はいよいよ、クラブチッタ川崎ですね。もう1ヶ月後に迫りました。早いですね。ドリームキングダム17周年記念ライブということで、私も含めて8組のアーティストが出演します。私はですね、アコースティックギターとパーカッション、そして私自身、3人のユニットで出演をし、オリジナル曲とカバー曲を歌ってくるわけです。はい。で、夕方4時半オープン、17時夕方5時からスタートということになっています。私の出番は、19時20分からとなっています。で、どちらのライブ情報も、ツイッターで告知をしています。ツイッターX ですね、旧ツイッター X のアカウントはすべてアルファベットでユミコスペースを開けて FM、 ユミコスペース FM で検索をしていただくと、赤いワンピースにギターを持った私が出てきますので、そこで告知をチェックしてください。ライブ見に行くよという方、ご連絡いただけたら嬉しいです。はい。そしてここで急にですが、映画の告知です。以前この番組にスイズワコさんと石月かなでさんという女優さん2人がね、ゲスト出演してくれたわけなんですけれども、このお二人が出演する映画シュナイドマンの憂鬱がいよいよ劇場公開されます。監督主演小本恭一、出演はたくさんいるんです。大和田信也さん、先ほど言ったスイズワコさん、石月かなでさん含め19名、多いですね。そして世界中から動画キャストとして32名が加わっているので、これね、ショートムービーなのに51名も出演者がいるんですよ。で、ストーリーをちょっと紹介しますね。人生に絶望した男が山道を登っている。やがてたどり着いた先は断崖絶壁。そこへ謎の人々が突然現れ、飛び降りたい男をそれぞれに見つめる。次々に現れる奇妙な登場人物、岩壁で歌い踊る賑やかなラップ、予測のつかない不思議な展開、シュールで極めて騒がしいシニカルコメディということで、本当気になる内容ですよね。劇場公開は下北駅前シネマ K2 にて5月31日からということで、今月末からですね。興味のある方、検索してぜひぜひ足を運んでください。そして映画の中で、ラッパーが出てくるんですけど、このラッパーさんがラッパーさんっていうのかな、清水義直さんなんですけれども、実はこの清水義直さんとコラボした曲がありまして、 私のオリジナル曲でガムっていう曲なんですけれども、今日の、まあ、エンディング曲はこのガムを聴いていただきたいなと思っています。ということで、そろそろお別れの時間です。次回は6月14日金曜日夜7時、また皆さんと元気でお会いしたいと思います。じゃあね、良い週末を、バイバイ。